今朝は使徒言行録3章17節から26節、新約の218ページになります。それでは使徒言行録3章17節から26節までをお読みいたします。ところで兄弟たち、あなた方があんなことをしてしまったのは、指導者たちと同様に無知のためであったと私には分かっています。しかし神はすべての預言者の口を通して予告しておられたメシアの苦しみをこのようにして実現なさったのです。だから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさい。こうして主のもとから慰めの時が訪れ、主はあなた方のために前もって決めておられたメシアであるイエスを使わしてくださるのです。このイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から語られた、万物が新しくなるその時まで必ず天にとどまることになっています。モーセは言いました。あなた方の神である主はあなた方の同胞の中から私のような預言者をあなた方のために立てられる。彼が語りかけることには何でも聞き従え、この預言者に耳を傾けない者は皆民の中から滅ぼし絶やされる。預言者は皆サムエルをはじめその後に預言した者も今の時について告げています。あなた方は預言者の子孫であり、神があなた方の先祖と結ばれた契約の子です。地上のすべての民族はあなたから生まれるものによって祝福を受けると神はアブラハムに言われました。それで神はご自分のしもべを立て、まずあなた方のもとに使わしてくださったのです。それはあなた方一人一人を悪から離れさせ、その祝福に預からせるためでした。以上であります。
覆水盆に帰らずという言葉があります。これは一度してしまったことはもう取り返しがつかないということを言い表しています。イエス・キリストはユダヤの民が長い間待ち焦がれ願い求め続けていた救い主である。ユダヤの 民の長年の思いに応えて、神がイエス・キリストを私たちのもとに使わしてくださったのである。しかるにあなた方はこの方を拒むだけでなく、命の導き手であるイエス・キリストを殺してしまったのだ。ペテロはこのように民衆に向かって言い放ちます。命の導き手というのは命の源、あるいは命の源泉という意味です。命がそこから出てきているということです。その命の源を殺してしまったということは、命に至るその道が断たれてしまったということです。端的に言うならば、ユダヤの民を苦しみから救われる道はもうないのだ、そう言っているに等しいのです。神の怒りは全てを覆い尽くしてしまい、目の前にあるのは絶望の道しか残っていない。まさにあなた方は取り返しのつかないことをしてしまった。ペトロはイエス様がどうして死なれたかについて民衆に明らかにした上で、さらにこう続けて語ります。しかし神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。確かに命の源は途絶えたかのように見えます。しかしその命の源であるところのイエス・キリストは神によって復活され、命の導き手である復活されたイエスによって救いの道が示されているというわけです。つまりそれはイエス・キリストを信じる人々がイエスの名によって救いを願うことによって、その思いが叶えられるということです。今目の前にいる生まれつき足の不自由なこの男が自分の足で立てるようになったのも、そのイエスの名を信じる信仰によってなされたのだ、そう言っているわけです。確かに盆からこぼれた水はもう元には戻りません。しかしイエス様を信じる信仰によって神の顧みがあり、それらをなかったかのようにすることができるのです。咎めることはないのです。むしろ信仰に立ち返ることの喜びが全てを覆い尽くしてくださるのです。まだあなた方は取り返しがつくのだ、元に戻るのだ、救われるのだ。そのことについてペトロは民衆を前にさらに語り続けていくわけです。17節でペテロはこのように前節を受けて語り続けています。ところで兄弟たち、あなた方があんなことをしてしまったのは指導者たちと同様に無知のためであったと私には分かっています。あんなことをしたというのは一体どういうことかというと、まず
ピラトがイエス様を釈放しようとしたことを拒んだこと、次にイエス様を拒んでその代わりにバラバという殺人者を釈放しようとしたこと、そして実際に釈放になったこと、そしてイエス様を十字架につけるよう求めたことです。その結果イエス様は十字架につけられ殺されてしまったことを指すわけです。これらは明らかに神に対して罪を犯している行為です。この許されない行為は指導者たちもそうであるが、あなたたちが無知であったからだと言って弁護しています。つまりあなた方はイエス様が神から使わされた救い主であることを知らないで行ったことであるから神に許される余地はあるのだ、そう言っているわけです。しかし祭司長やファリサイ派の指導者たちと今目の前にいる民衆と果たして同じレベルであるのか、そう疑念を抱いてしまうのです。イエス様がエルサレムに入城された時は人々はイエス様万歳と言ってもう歓迎の嵐でありました。ですから少なくともイエス様に悪感情は抱いてはいなかったと見ることができるのです。それに対して祭司長や他の指導者たちは最初からイエス様に対して横島な思いを抱いていたようにも思えるのです。民衆を先導してひたすらイエス様を殺す方向に導いていったのです。先導された民衆こそ罪の片棒を担がされたわけですから、指導者たちと民衆との間にその罪の比重に違いがあるのは明らかでないのか、そう思ってしまうわけです。この知らないという言葉は実はルカによる福音書23章34節でイエス様が十字架上で用いている言葉でもあるのです。父よ彼らをお許しください、自分が何をしているか知らないのです。イエス様は罪を犯したすべての人々を彼らという言葉で一括りしています。つまり人々が犯した罪は確かに大きいし違いはあるけれども、神がなされる許しの御業はそれをさらに覆い包むほどの大きいものなのです。そのような神の許しの前では指導者たちとユダヤの民衆との罪の重さの違いなどは問題ではないのです。イエス様を殺そうとして実行した人々にもそれは当てはまるわけです。しかしここで私たちが熟慮しなければならないのは、罪が許されるということと罪がないというのは同じではないということです。今までの生活を通して私たちが抱え込んだ罪については私たち自身がよく知っています。悔い改めてイエス・キリストを信じた人は自分たちが救われて それらの罪が帳消しになったと喜んで、すべてはなかったこととして忘れることが果たしてできるのでしょうか。罪が許されれば許されるほど、自分のしでかしたこれまでの罪の大きさにおののくことにはならないのか。だからこそ許されたことに心より感謝できるのではないのか。そのようにも思えるのです。このように罪に走りがちである私たちであるからこそ、そのさまざまな思いを神にお委ねし、励まされ歩んでいくことが私たちに幸いをもたらしてくれるのです。さて、人々が無知なゆえ、イエス・キリストがこのように十字架上で死なれたわけです。しかし救い主メシアが苦しみを受けることは預言者によって言われていたことであり、そのことが実現したことでもあるのだとペテロは言いました。例えばイザヤ書53章では、救い主が苦しんでいる内容が記されています。それを全部読みますととても長いので、その一部を紹介しますと、例えば彼は軽蔑され人々に見捨てられとか、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、さらには捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られたというような文章が書かれているのです。それらの言葉によって救い主イエス・キリストが苦しんで死なれるということは、もうそれは神のご計画であったということがわかります。だからイエス・キリストを信じ悔い改めることが求められるのです。それはキリストを十字架にかけて殺すような生き方から、キリストが私たちに代わって死んでくださった、その事実を信じる生き方へと変えられるということです。それが神に立ち返るということでもあるわけです。そうしますと主のもとから慰めの時が訪れるとペトロは言っています。この慰めの時というのは、清く新しくなること、あるいはリフレッシュするという意味です。つまり人々が罪による苦しみから解き放たれる時が訪れ、リフレッシュするということです。ペトロはそのような時を主はあなた方のために前もって決めておられたメシアであるイエスを使わしてくださる時であると言っています。これは天に座しておられるイエス・キリストが再び地上にやって来られる時、つまり再臨のことを示しています。その時はいつになるかは私たちには示されてはいません。その時は知らされずに、イエス・キリストは突如やって来られるのです。言葉を変えますと、その時が訪れるまで時は与えられるということです。ですからその時がやってくるまでイエス・キリストを信じ悔い改める時が与えられているということです。21節で預言者たちの口を通してと書かれていますが、これと同じ言葉が19節にも書かれています。通常同じ言葉が書き 書き表されているときは、その言葉を強調する意味が込められているわけです。つまりここではペトロ自身の言葉で真理が導かれているのではなく、これは御言葉の中に根拠があることを言っているわけです。また万物が新しくなるその時までというのは、20節の慰めの時が訪れることを表現しているわけです。これは神の救いが完成する時を意味していると思われます。神の救いが完成する時まで、イエス・キリストは天の玉座に座しておられる。そしてその時が来たるべき時であるなら、イエス・キリストは躊躇されることなく再びこの地上にやって来られると言われているわけです。ペテロはさらに話を続けていきます。22節から23節です。モーセは言いました。あなた方の神である主はあなた方の同胞の中から私のような預言者をあなた方のために立てられる。彼が語りかけられることには何でも聞き従え。この預言者に耳を傾けない者は皆民の中から滅ぼし絶やされる。この言葉は申命記18章15節から19節にある文章です。ここでは私のような預言者という言葉から、これから何人もの預言者は現れてくるだろうけれども、その中から特に力のある預言者が立てられると言っているようです。この預言者という言葉はもともと単数で表現されています。他の聖書ではこの箇所を一人の預言者と訳しています。しかもその預言者は我々イスラエルの子孫の中から現れる方であり、モーセを超えるような預言者であることを示しているようです。実はこの預言者こそイエス・キリストであるとペトロは言っているわけです。何でも聞き従えというのは、この預言者こそがイスラエルが待ち望んでいた救い主であるから、それゆえにその預言者の言葉に聞き従わない者は、その預言者を信じない者たちであるから、民の中から取り除かれると言っているわけです。つまりキリストに従う者、すなわちキリストを信じる者たちは神によって救われ、キリストを信じない者たちは容赦なく救いの中には入れられず、滅ぶ者たちであることを示しているわけです。ペテロは続けて、預言者は皆サムエルをはじめその後に預言した者も今の時について告げていますと語っています。モーセ以後について神はヨシュアとも同じような契約を結んでいます。その後は四式の時代になるわけですが、女預言者デボラ以外、これといった預言者の名前はほとんど現れてはきていません。預言者として大きく取り上げられたのはサムエルです。彼はイスラエルの二人の王に油を注ぎました。特にダビデを神によって見出した預言者でもあります。このダビデの子孫から救い主が出ることがずっと語られているわけです。まさにこの預言がペテロが民衆の前で話しているこの時にも語り継がれていたわけです。 これはイエス様がメシアであり救い主であるということの根拠をさらに補っているわけです。さらにペテロはこう話を続けています。あなた方は預言者の子孫であり、神があなた方の先祖と呼ばれた契約の子です。地上のすべての民族はあなたから生まれるものによって祝福を受けると神はアブラハムに言われました。ここでは目の前にいる民衆に向かって、あなた方は預言者の子孫であり契約の子であると、二重に丸々の子と子であると言っています。これはどちらもイスラエルの子孫であり、しかも神がアブラハムと契約を結んだその子孫であることを前置きしているわけです。そしてあなた方は神との約束によって今も祝福されている者たちであるはずだ、そう言っているわけです。このことに関してガラテヤ書3章16節ではこのように、記されています。新約346ページです。お読みいたしますので、どうぞそのままでお聞きください。ガラテヤ書3章16節です。ところでアブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたが、その際多くの人を指して子孫たちとにとは言われず、一人の人を指してあなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことです。ですからあなたから生まれるものというのはイエス・キリストのことであり、イエス・キリストによって全ての人が祝福を受けるというのが神が立てられた昔からの遠大な計画であったわけです。ペテロはこの昔から言われているこの遠大な計画に基づいて立てられた救いの計画をこのように言っています。それで神はご自分のしもべを立て、まずあなた方のもとに使わしてくださったのです。それはあなた方一人一人を悪から離れさせ、その祝福に預からせるためでした。このしもべというのはイエス・キリストのことです。このしもべという言葉は13節でも同じようにしもべと用いられています。イエス・キリストはどこまでも人々に寄り添い、人々と共に喜びも苦しみも自分のこととして受け止められ、救いの道を示されているお方です。その目線は常に人々と同じ目線でありました。だからこそイエス様はたとえ人々によってあざけられ苦しみを受けても、その先には多くの人々の平安を願っていたのです。人間である以上、誰もが背負う罪の数々とその連鎖、罪の連鎖は悪と結びつきます。悪は罪を増幅させます。その結果もたらされたのは、神から使わされた御子イエスを殺してしまうという大罪でした。イエス様はまさに苦難のしもべとしてその道を歩み、ご自身の命をもってしてまでも人々を悪から離れさせようとなされました。今イエス・キリストが復活され、イエス様を信じる 道をこのように威風堂々とペテロは多くの民衆の前で話しました。彼らに悔い改めの道を示すことが神の祝福に預かる唯一の道であったからです。どんなにその道が荒涼たるものであろうと、その道が祝福に至る道であるならば、その道を歩むしか方法はありません。ペトロは今神の支えと励ましに守られながらその道を歩んでいるのです。お祈りいたします。天におられますイエス・キリストの父なる御神様、人々の無知によりイエス様は耐え難い苦しみを受け、ほふられる羊のように命を絶たれてしまいました。しかし神の遠大なご計画により復活され、人々に救いの御手を差し伸べられています。人たちをはじめ多くのキリスト者たちはイエス・キリストの思いを受け、イエス・キリストによる悔い改めの道を今も伝えています。どうぞ私たちも折が良くても悪くても伝道の道を歩み続けていくことができますように、私たちを支え励ましてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。